このポスターでは2018年までの北西太平洋におけるライン P に沿った福島放射能の位相視を紹介しています。図の1にありますように、事故直後からライン P に沿った海域で放射能モニタリングが開始されました。海水サンプル調査をするライン P はカナダ沿岸に至る1500キロの海域です。サンプルを樹脂カートリッジを通してカナダのベッドフォード海洋学研究所で解析しました。福島第一原発から放射性物質が大気を通してまた直接海水に放出されました。最初のセシウム137が2013年6月にカナダ沖に到達しました。これは多分、大気中に放出されたセシウムが東に流れる海流に乗ってライン P で検出されたのでしょう。そして図の2では、ライン P 上の福島セシウム137のセクションを時系列で示しています。表層200メートルより浅い海水で、2015年、2016年に福島からの主な水塊が到着したことを示しています。福島からの海水の到着は、図の3のセシウム137の平均濃度データで分かります。時間の経過とともに、ステーション26、16、4です。で、シグナルはステーション26、16で増加しましたが、ライン P の西側大陸棚近く、ステーション4で徐々に減少しています。そこでは流れが弱く乱れていることが分かります。大陸棚の近くです。断続線で示したシミュレーションデータもかなり実測値と一致しています。図の4、左の2つのコラムでは、時系列で福島プルームの北東太平洋での分布地図を示しています。最も高いプルームの数値は10ベクレルであり、2015年8月に記録されています。右側の図は海水温度を同時期に示しました。同じ時期、セシウム含有プルームは同じ海域に、普通より高温のウォームブロブと呼ばれる水塊があります。この現象の背景には、2013年から2014年にかけて、高気圧がこの海域に存在したことを示しています。図の5ですが、2016年7月、8月の福島セシウムシグナルの分布の地図です。福島トレーサーシグナルは北上してアラスカジャイアの東の端にあり、そしてアラスカ海流で西に行きます。一部のトレーサーはアリューシャン列島沿いにベーリング海に流れ込み、ベーリング海峡を通過して北極海に入ります。つまり、太平洋の海水のトレーサーとして北極海の表層水に広がっています。セシウム134は3年という長い半減期なので、通常の海洋学の技術を使って測定できます。光化物のレベルより数倍高いセシウム134のシグナルは、将来太平洋由来の海水のシグナルとして北極海で応用できるでしょう。